こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、小栗旬さん、お疲れ様でした。ちょっと冒頭おめでたいニュースからお伝えしたいんですけれども、なんと先ほど小栗旬さんに、すごい綺麗な方なんですねって褒めてもらいました。いやいいよ、ファンファーレ、ナイス、それそれそれそれそれ、ありがとうございます。さすがナイスね。あの、須田さんのところにゲストで小栗旬さんがいらっしゃってたんですけれども、あの、あ、何ですか、結婚ん、
先週鳴らさなかった。
あ、先週、ちょ、そうだよ、先週須田さんの結婚おめでとうございますの時はシーンになったのに。仲嬉しい、すごい、もうずっと構えててくれたんですね。いや、嬉しいな。でも先週わーってねやりましたけど、あなた普通に喋ってて、今日もね和やかにネットフリックスのおすすめを教え合うっていう、あの、心配しないでくださいね。あの、そういうラジオレディオショーでちょっとやってたんで、ごめんなさいね、心配させてしまった方は申し訳ないんですけど、ね、ちょっと話戻りますけど、小栗さんがね、須田さんとこいらっしゃってて、で、廊下でね、あの、すれ違ったんで、お疲れ様でしたってご挨拶して、で、帰られるときに、エレベーターね、乗られるときに、ちょうど私が前で写真を撮ってたんですよ。そしたら、マネージャーさんが、あの、私の方、こう、キョロキョロご覧になってたから、あ、何かなと思って見たら、小栗さんが、すごい、綺麗な方なんですね、って。って、動揺してたら、ポスターがね、日本さんの SDGs のポスターが貼ってあるんですけど、それ見て、うん、あの、多分この普段のイメージありますけど、この今日のこの感じ見て、うん、そう、綺麗な方なんだなと思って、ニコって笑われて、エレベーター乗って帰っていかれて、もう、足震えちゃったよ、私。嬉しすぎて。携帯なくしたし、動揺してどこに置いたか分かんなくなっちゃって、いや、ちょっと嬉しい始まりで浮ついちゃってるんですけれども、嬉しいです。ちょっとなんか、あの、花子の岡部さんにも、このオールナイトニッポンゼロ終わりの終わった後の写真がすごいオフ感が満載で可愛すぎるっていうことを言ってくれて、あの、そんなつもりでやってないことをね、褒められるとどうしていいか分からないから。したら、ちょうどこの間、昨日か、収録だったんですけど、その時に、最近なんか、言ってからか、オフ感がなくなっちゃって残念ですって言って、ダメ出しされちゃった。ちょっと、変に顔にね、力入っちゃって、どうしていいか。褒められるとなんかどうしていいか分かんないんですよね。なんて言っていいか分かんないんだけども、まあ、ちょっと、小栗旬さんに言われたんで。ただ、小栗旬さんも多分、このお時間だから、オフに近い状態なんでしょうかね。オフも粗品さんに似てました。ちょっと、あの、髪型っていうか。いや、小栗旬さんが粗品さんに似てるわけじゃないよ。違うんだけど、なんか、オフ感も近くて。ちょっとだけ、粗品ちゃんっぽいなと思いながらも。いや、ありがとうございます。なんか、ありがたい。月曜日、火曜日、まあ、基本その、なんかありがたいよね。源さん、須田さん、小栗さんに会えちゃったりとか、あの、呼ばれるゲストの方がすごかったりするじゃないですか。すごい得してるよ、月曜日のこの時間は、なんか。ただの一般のなんか、わ、小栗さんだ、小栗さんだ、みたいな感じになっちゃうからね。いや、そうですよ。そのバトンを受け継いでね、今日も始めるんですけども、もう一つ、ちょっとおめでたいご報告があります。先週ニュースになってたんですけれども、なんと前回のスペシャルウィーク、この番組が、聴取率で単独首位を獲得しました！いいね！入ったよ。たったったった、ばーん！ありがとう！嬉しい。長いね、このファンファーレね。短いの探したいけど、もう今更変えられないしね。もう一個あるの？あ、もう一個あるの？あ、もう一個あるんだ。ちょっともう一回やっていいじゃん。先週ニュースになってますが、前回のスペシャルウィーク、この番組がなんと、聴取率で単独首位を獲得しました！あ、これいいじゃない。これ、打ちやすくないですか？で、なんか時間のことも読みやすいしね。あ、 これもいいね。じゃあ気分によって変えてもらっていいです。こっちかなっていう時は。うん。お腹折れしのセンスで、ピュピュピューンって、うん。あ、いい。たまになんか全然違うのオリジナル出してもらってもいいし。やっぱいいですね。ファンファーレあると上がりますね。いや、改めてありがとうございます。今までね、同率首位っていうのはあったんですけど、これだから、いわゆる他の局でやってる番組と、まあ、同じ数字で首位ですよっていうことなんですけど、いわゆる単独首位っていうのはもう、その時間、一番聞かれていたラジオ、トップ1位ということで、これね、たびたび喋ってますけど、私あんまり1位を取ることがないんですよね。トップというものに憧れが大きかったんですけど、初めて単独首位っていう。いや、嬉しいですよ。よく局にこう貼られてる単独首位おめでとうございます番組名書いてるみたいなやつも5階のこのフロアじゃないところには貼ってあるらしくて、こう花ついてるみたいな。いやー嬉しいですね。なんかこれは運もあると思うんですよね。その日に聞ける人とかゲストの方とのね、そのなんていうんですか、視聴者の方の層とかもいろんなことが相まって、別になんか、まあ、奇跡的なものかもしれないですし、まあね、大御所というか、もう長くやってる人は当たり前の人、番組もあるかもしれないですけど、この2年目の私のような知名度の人間が、まあ、単独首位取れるっていうのは本当に、この回はスペシャルウィークなんで、ゲストは綾小路翔さんの、騎士団の綾小路翔さんが来てくださった回なんで、もしかしたら、こう、かつてのその現役、リスナー、当時のリスナーさんが初めてここに聞きに来てくれたっていうのもあるのかもしれないし、実際にね、なんかこの二人の化学反応を楽しみにしてくれてた方が聞いてくれたのかなって。いわゆるリアタイの数字になるんですかね。いわゆるラジコとかじゃなくってね。はあ、だから、ラジコでもリアタイなのか。ラジコでもリアタイ、リアタイ数。じってことですね。いやー、だから嬉しいですよ。この時間に起きてね、聞いてくれて。で、ちゃんとなんかやっぱ結果に残していける、みんなで共有できるニュースになるっていうのは、すごく嬉しいことですよ。本当に。もうスタッフの皆さんもそうだし、もう、翔也も兄さんもそうだし、本当にありがとうございます。嬉しいです。なんか、やっぱこの、なんかね、オードリーさんはこれなんですか ?V、V34。34連勝って意味ですか、怖っ。どういうこと、日本国民あの時間起きてラジオ聞いてる人みんな大鳥さん聞いてるぐるって考えてもうおかしくないぐらいの、もう数えんでいいもんね、もう V34 までいったら。これ無理なんちゃいます、もう止めることできないんじゃないですか。確かに、オードリーさんのラジオの中で、私の名前たまーに出していただくんです。この間も、なんか、激レアさんの楽屋挨拶に行った時に、ちょうどなんか、ミット打ちかなんかを楽屋でしてる時に、なんか、グローブをつけてる時に私が挨拶で来て しまったみたいで、その話をしてくれたりとかして。やっぱその時のツイートとかすごいもんね。エゴサとかした時に。で、めちゃくちゃ嬉しいしね。やっぱ王者の貫禄っていうのありますけど、なんかそういう風に思ってもらえるラジオにもなりたいね。ここでなんか話してもらえて嬉しいって言ってもらえるような、平愛理さんとかね、辻のぞみさんとかにね、こちらからお話じゃなくて、なんかありがとうございますって言ってもらえたら。クールポコのお二人からは、名前出していただいてありがとうございますって。この間もね、わけは、現場ですれ違うことがあって、お会いすることがあって、言っていただいて。やっぱそれでも嬉しかったですからね、なんかそんなって思いますし。いやー、なんかちょっと、また目標を作っていきたいですよね。V34 は、そんなもう超えることできませんけれども、また次もね、同一、じゃなくて単独首位を目指していきたいですし、まあ、数字だけじゃなくね、よくあるのよ、ネットでツイッターとか投票、この公式がやってるやつじゃないよ、なんか謎のサイトが好きなオールナイトニッポンゼロの番組はみたいな聞く、一人一回だけ投票できるみたいなやつ、あれ意味わからんぐらい私だけ低いから桁がちゃうのよ、もう数字の、もう、1の位、16の位 ?100 の位。 もう桁が違うのよ、単純に。でも、聞いてくれてないわけじゃないと思うのね。ただ、一番に投票しない率が高いのではないかなっていう。きっとこの番組聞いてくれてるドッテリスナーのみんなは、他のクリーピーとか、佐久間さんとかは、もう聞いてると思うのよね、ゼロ。横並びで多分たくさん聞いてる人が多い。から、一番って言われた時に他に入れちゃうのよね。だからあれはだから、3位ぐらいまで入れれるようにしてほしいなって思う。なんか、ほんまに、ほんまに数字低すぎて、笑けてくるのよ。けどなんかそれを知られたくないから、これ投票してても言いたくないし、自分で持ち得る限りのデバイスを使って投票するのだが、立ち打ちできないというね。なんか次もしそういうのを見かけた時、普段、佐久間さんとことか、なんか三四郎さんとことか入れてる人、ちょっと今回は土手に入れようかなっていう事前の気持ちでちょっと分けてもらえたら嬉しいなと思ったりもするんですけど。まあでもまあそれはあんま気にしてなくって、よそさんのやつやし。ただなんかやっぱこう、積み重ねっていうかね、まあ結果みんながリスナーの人が増えて、口コミとか、まあツイート、ツイッターとかでね、ちょっとずつリスナーの方が増えてくれてるっていうのもあると思うんですけど、まあこの力も大きいんじゃないかなって常々思ってるのは、ちょうど酉の市っていうのがね、あったんですよ、東京か関東の方で。全国的にそういうのがあるかわからないですけど、関東はこのだいたい11月の時期に、まあ2、3週間ぐらいにわたって、週末神社でね、なんて言うんですかね、熊手を買うんですよ。まあ縁起物ですね。で、熊手、まあ、買って、毎年そのサイズを大きくしてったりとか、して、だから会社の企業さんとかがようね、大きい熊手持ってんの見たことある人いるかもしれないんですけど、私も、もう、5年ぐらいになりますかね、もう買い続けて。で、年々大きくしていってるんですよね。まあ、買い始めてから、あれ、いつやったんかな？くっすんと、ラブライブの声優してる、くすだあいなちゃんと、初めて行ったんかな？初めてと、ちょっと曖昧なんですけど、だいつも熊で飼ってるみたいな話して、あ、ほんの私も行ってみたいって言って、大阪は、恵比寿さんやから、笹をね、飼うことはあるんですけど、熊で飼ったことないからって言って、そこ飼ってから、熊手を飼ってから、着実に、なんていうんですか、売れていってる。売れた。着実に。まあ、ここまでたどり着いたというか、出世していったんですよね。だからもう戻れないんですけど、熊手を飼い始めてから、本当に、上り調子なので、毎年行ってるんですけど、2年前か、単発をやった時に、オールナイトニッポンの、だった時に、局長の瀬尾さんっていう方からお花いただいたんですね。お疲れ様ですって言って、まあ、単発やったかな、多分単発やったと思うんですよ。初回やったかな、ごめんなさい、ちょっとそこあやふやなんですけど、一回か単発かどっちか時にお花をいただいて、そのお花に瀬尾さんから、まあ、日本放送って言っておめでとう祝みたいな、いわゆるお花に挿してあるカードみたいなのあるじゃないですか、木みたいな、あれをね、私、まあ、お花と一緒に持って帰って、縁起物やからと思って、熊手に刺したんですよ。ほんなら、そっからレギュラーになったというか、まあ、出世ですよね。だからそれもずーっと刺してます。もう2年間。熊手に。だから、瀬尾さんの名前だけスラスラ言える。ずーっと瀬尾一郎っていうのが刺さってるので、ね。瀬尾一郎さんって言うんですけど、局長の。なんかいつもね、その熊で寝室にあって、まあ、拝むような、まあ、その手合わせたりしませんよ、毎晩。でもこういろんなね、自分の大事なもの。もうももクロさんの絵馬も飾ってます。ももクロさんのイベントで多分いただいたやつの絵馬とか、昔、二号さんに、と一緒にやってた時の二号さんからいただいたポチ袋みたいなのがあるんですけど、それとかも。なんか縁起、自分にとって仕事に上に置いて、縁起のいいもの。あんまり良くないのかもしれないけど、そう。でも、熊手ってね、いろんな装飾をかけるんですよ。タイとかエビとかカメとか、いろんな、お米かお米刺したりとか。縁起のいいものを、もう、これでも買ってくれ、てんこ盛りで刺すものやから、ちょっと自分の中で縁起のいいものを飾っていったら、ちゃんと右肩に上がっていってるんで、まあ自分の中の験担ぎじゃないですけれどもね。うん。それもあるんかなと思いながら。 あんまそんなスピリチュアルに傾倒はしてないんですけど、瀬尾さん、改めてありがとうございます。瀬尾さんの力が、おかげで、はい、単独首位取れましたんで、ありがとうございます。これからも頑張りたいと思います。ということで、いつも支えてくれている土手のリスナーの皆さんもありがとう。そして、スタッフの皆さんもありがとうございます。今日も元気にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。今日、本日、11月22日は、試し書きの日だそうです。112にもいろんな日がありそうですね。イーツインテールの日とか言ったりもしますけれども、試し書きの日。文房具店にある筆記具の試し書き用紙に隠された魅力を広めることを目的に2017年に登録された、まあ、比較的新しい記念日ということで、確かにね、試し書きの紙に書かれてるのおもろいよなあれ。みんな何書く？試し書きに書くのって多分人それぞれあると思うんですけど、ぐるぐる派？中尾玲氏はぐるぐるって書く派？宮森さんは？
星とか。
星！はあ！なるほど。バラバラで、私はね、あって書くのよ。ひらがなであって書いちゃうのよね。なんかすごい個性出るよね、試し書きって。おもろいね。ね、試し書きコレクターの寺井博樹さんと3人組ロックバンド、ザ・ピギーズさんが全国の文房具店から約1万2000枚以上の試し書き用紙を収集して、そこから見つけた言葉だけを用いて歌詞を作り、メロディーに乗せて楽曲化したものがあるらしくて、その楽曲が配信されたのが2017年の11月22日ということで、この日が制定されたらしいんですよね。別に試し書きのなんかこう、あ、なんていうんですか、にちなんだというよりかはこの楽曲の日らしいんですけれども、うわー、これみんな知りたいな、試し書きの何書くかってね。自分の名字書く人とかもね、いるかもしれないですけれども、だから今夜のメールテーマはですね、試し書きにちなんで試した話、トライした話ですね。何かを試しにやってみたっていう話だとか、まあ何かを試してみたんですけどとか、まあ体験入学みたいなこともそういうことですかね。私は、一時ね、体験にハマってて、体験入店はやったことないよ。入店はやったことないですけど、バク転か、バク転の体験行ったりとか、アーチェリーの体験行ったりっていう、お試しみたいなのがすごいハマってた時期がありましたね。なんかそういうね、お試し話みたいなのをぜひ聞かせてください。受付メールアドレスは、fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com まで懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信、すべて出し切った後の賢者モードで皆さんからの悩みに答えていきたいと思います。オールナイト日本ゼロのアカウントをですね、ミクチャのアプリをダウンロードしてフォローしてもらうと、誰でも簡単に無料で見られますので、ぜひオールナイト日本ゼロミクチャでもお楽しみください。ということで、今日はちょっと、ドテリスナーの皆さんに改めて感謝と愛というか気持ちを届けたいなと思って選曲してみました。1曲目は細川文江さんで好き好き。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。そっか、明日祝日、明日とか今日祝日だから、もしかしたら普段聞いてない人も聞いてくれてるかもね。嬉しいな。ラジオネーム、ずっと春休みでいいのにさん。ウイカさん、もう一つおめでたいことがあります。日付明けて今日11月23日は水曜ゼロのパーソナリティ佐久間さんの46回目の誕生日です。イエーイ佐久間さん、おめでとうございます。そうなんですよね。そして今日たまたまさっきスタッフさんから佐久間さんのイベントのグッズをね、いただきまして、今日、あ、じゃあ着ようと思って来たんですけど、そっか、誕生日でしたね。おめでとうございます。46歳か、若いですね佐久間さん。全然見えないですね。実は昨日考えすぎちゃんの収録があったんでお会いしていたんですけど、なんかフロアのディレクターの人が、なんか君らプレゼント用意してないのみたいな、あ、さて誕生日だよみたいな言われて、誰も用意してない、誰も知らなかった、あ、とか言って、俺たちは用意してるよって言われちゃった、スタッフさんに。いや、ずるいやん、それは。それをなんで自慢げに言うねんって言って。 だからみんなで、まあおめでとうございますと言ったんですけど、はい、改めて。まあね、娘っ子さんに盛大にお祝いしてもらえてるだろうから、佐久間さんはね。うん。いや、改めておめでとうございます。で、続いて、ラジオネーム、アルミカンさん。2019年11月17日のオールナイトニッポン公式のツイートに花束と瀬尾さんのカード映り込んでいます。単発の時だったようです。あ、やっぱりそうだよね。そうなの。ちょうどね、1年、ん ?2 年前なんですよね。11月17日のね。あ、写真ありますね。あ、ほんとだ。あ、そうそうそうそう、この札をね、そう刺してるんですよ。あ、で、多分それでレギュラー決まったからって言って、そのまま多分拝み続けているんですよね。もう一個来てます。ラジオネームマイケルさん。過去のツイート遡ったら特番の時のウイカさんの写真が出てきました。もう2年前なんですね。でも写真で見るより綺麗な方なんですね。いやいや、小栗旬さん。マイケル、小栗旬さん？え？いや、ほんと入って映り込んでますね。いや、嬉しいですね。そうなんですよね。やっぱだから、その時に本当に嬉しかったから、単発が決まったことだけでも。だからそうやってずっと指してたんですよね。そしたら、レギュラー決まったんですよ。もちろんね、熊手をね、信じる信じないかはね、もうあなた次第っていうところですけど、神様っていう存在なんていうのはね。いや、でもそうやって、常に目標を掲げて鼓舞し続ける自分をっていう意味での、まあ、飾ってるっていうのもあるんですよね。まあ、要するに自分の機嫌は自分で取らないとダメなんでね。そうやってね、頑張っていくんですよ。で、またね、ちょっと嬉しいことに、さっき、ちょうど数時間前にね、アップされたんですけど、ボーチェさんっていう雑誌、女性誌さんの方でね、メイク動画上げてもらったんですよ。で、それもかなりなんか好評いただいてて、まあ、なんかその、こっちの方が綺麗って言ってもらったりするから、すごく複雑ではあるんですが、毎回2時間近くかけてメイクさせていただいてるんですよね。私はそっちのバージョンの自分もすごく好きなんで、すっぴんの方がいいよとか何もしない方がいいよ、メイク似合ってないよといくら言われようが私はそれはやめないんですけど、そのメイクにもし興味がある方、特に土手があるかな、ぜひ見ていただきたいです。YouTube でね、ファーストサマーウイカメイク動画とかで多分探したら出てくると思うんですけれども、私のこだわりとしてはね、アイシャドウの色味っていうのをね、こだわっていて、ベルギーの国旗みたいに塗るんですよ。アイシャドウって普通ね、こう、そう、地層のようにね、塗ってグラデーションにするのが、まあ、基本とされてるんですけど、まあ私はちょっとこう、面長なんでね、縦に層を作ると逆に面長感が引き立ってしまうので、横っていうんですかね、ベルギーの国旗のように色を縦に乗せるような感じ、難しいな表現が、うんうん、まあ縦ですね、ベルギーの国旗みたいに色を乗せることによって、まあちょっとこう球心顔にするっていう技術をやってるんですけど、そこの色味とかもね、いつもこだわってねやってるんですよ、衣装の色に合わせてとか、うん、やっててそれを紹介させていただいているのでね、ぜひ見ていただきたいんですけど、なんかまあちょっとね、先ステッカーとかもね、ステッカー、トライアウトも後で紹介しますけど、やっぱなんか色味って自分の中で結構ね大事なんですよね。色を普段のバラエティの衣装を見てももらったらわかると思うんですけど、結構色使いがね派手なことが多いんですけど、ちょうど共感覚の人とお会いすることがあって、仕事で共感覚って聞いたことある人もいると思うんですけど、まあなんか簡単に言うと第六感の中の一つであって、絶対音感とか、まあそういうのあるじゃないですか。まあそういう感覚で、共感覚で、特にまあ色に関することが多いんですけど、文字とかにね、色が見えるんですよ。例えば数字の12345とか、あとまあ月火水木とか、普通にあいうえおとか、普通にこの、どんな文字、普通に白い紙に黒い文字で、書かれてても文字に色が見えたりするんですよね。あと音、聞こえてくる曲とか音にも色が見えたりするんですけど、私ちょっとそれ昔からそれあって、でも全然実感してなくって、だから1は赤、2は青、3は緑とかな、そういう色がねもう決まってるんですよ大体。けど、それをなんか改めて人に言うことでもないし、みんなそうやと思ってたから。みんななんか自分なりの色みたいなのがあるんやろうなと思ってて。だから競馬とかね、競艇とかのやつって数字に色あるじゃないですか。あれがめっちゃ気持ち悪くて、自分の思ってる色と違うんですよ。だから全然しっくりこわへんくて、全然覚えれない。だけども、その話を、その共感覚の人と会った時に、あ、 ウイカさんのそれ共感覚だと思いますって言われて、すっごく安心した。腑に落ちたというか。なんかだからね、別に正解とかないんですよ。これが見えたら正解とか、まあ、超能力でもないし、で、その共感覚の人はね、オーラが見えるっていう人で、ちょっとなんか字面で聞くとうさんくさい感じたりとか、スピリチュアルに感じたりとかあると思うんですけど、その人は結構ね、ロジカルにね、それを説明してくれて、例えば、まあ、こう、ブルーな気持ちになるとかって、色でなんか表現することってあるじゃないですか。別に気持ちなんて色ないわけですよ。で、実際に顔が青ざめてるわけでもなかったりするけど、なんか気持ちがブルーやなって言ったりするときにみんなしっくりくるじゃないですか。なんでそもそもブルーなったん？パープルな気持ちじゃあかんかったんとかっていう、なんかまあ根本みたいなのはもしかしたら昔そういう共感覚を持ってる人がその色を当てはめてみんながしっくりきたからそれが定着したんかなとか、あとすごいエッチな表現とかするときにピンク色を使うことが多いじゃないですか。桃色吐息的なことだったりとか、そのピンク感っていうのも、うん、なんかその方はね、オーラが見えるときに恋愛のこととか考えてたりとか、好きな人のこと考えてたりとかすると周りにピンクに溢れてたりするんですって。え、そんな恋愛やからピンクってまんまやんって私は思ったんやけど、え、じゃあそもそもなんでそれをピンクになってんの、それが共通言語になってんので、結構それって世界的なことじゃないっていうか、向こうのね、なんかスケベな街とか本とかでもピンクがやっぱり多用されるっていうのは、ピンクがエッチ色っていう、なんその共通認識がもう定着しているというのがあるんや。なんかこれを定めた人は誰かとか、あと昔ながらのそのまあランクっていうか、怪異っていうんかな、こう紫が一番偉かったりしたとかあるじゃない、中国から来たそういう色分けでの階級みたいなものっていうのも、もしかしたら最初その偉い人にはもうその紫色が見えていたとか、そういうのがあるのかもしれないっていう、なんかこう改めて考えたら、なんで色分けされてるんやろ、これ誰が決めたんやろみたいな、でその理由は何なんやろみたいなことを結構話してくれて、あ、面白いな共感覚ってと思って。ちなみに私は銅は赤で、霊が何色でとかっていうのも決まってるんですよ。でもその話を私はそれ意識し始めてから、いろんな人にね、数字に色あるって聞いたりすると、考えたこともないっていう人も結構いるし、あ、あるよって言って、まあ位置は白でとかって全然自分と違う色を言う人もいる。だから共通はしてないの、共感覚を、共通の色ではないのよ。でもそれぞれがそう感じるとか、私音楽にも色があって、この曲はこの色やなとか、そういうのがあって、なんか服を選ぶときも、なんかこの番組のイメージとか、こういう印象にしたいからこの色を着ようとか、結構色にこだわったりとかするのは、もしかしたらそういうのがあんのかなーなんて思ったりするんですよね。だから今回ステッカーをね、いろいろ作ってね、あのステッカーのイラストをね、書いて送ってきてくださってるじゃないですか。だからそれを見たときに、あ、この文字をこの色ではめんねやとか、まあ、こういう配色で来るんやっていう、私は絵が描けないし、デザイナーの観点みたいなものがゼロなんで、なんかもちろんもっとたくさん糸がね、その色にした糸というものを持って送ってきてくれているとは思うんやけど、すごいそれが新鮮やったりするんですよね。ちなみに私自身は、自分の色は赤色やと思っていて、ファーストサマーウイカっていう文字の色は黄色だと思ってるんですよね。うん、これはまた。で、自分の、多分本名の色とか、漢字の方のウイカとかは、まだ色が違ったりするんですよね。で、初めてと夏を分けると、初と夏の色はまた違うんですよ。でも初夏、ウイカになった瞬間に色が変わったりとか、まあ、言い出したら、きりないんですけど、別にそれでね、多分、共有したって意味がないことなので、あんまり言わなかったですけど、なんかそういう共感覚っていうものがあるんやなっていうのが実感できて、ちょっと嬉しかったんで話したかったですね。ちなみに、レオナルド・ダ・ヴィンチとかゴッホも共感覚の持ち主だったっていうことだけは言っときたいなっていうのはあります。はーい。まあ何が言いたいかっていうことは言わないですよ。うん。感じ取っていただきたいんですけれども、まあ、そういう人たちも思ってたってない噂ですよ。わかんないですけどね。はい。ということで、じゃあ曲に行きましょうか。じゃあ次の曲はトミーフェブラリーでジュティームジュティーム。 この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメール紹介しますね。ラジオネームゆずのワールさん、女性。ウイカさん、ボーチェのメイク動画見てきました。ありがとう。すっぴんの肌の綺麗さもさながらメイク技術の高さに驚かされました。そこでウイカさんに相談です。私は奥二重なんですが、毎日二重幅が変わります。二重幅を維持する方法はありますか？一度でいいからウイカさんにメイクしてほしいです。はぁ、なるほどね。いや、嬉しいですね。まあ、私は肌は比較的綺麗な方なんですけど。いや、メイクもね、毎日研究に研究を重ねてますよ。3年前にも一回撮ったことあるんですけど、メイク動画をね。もうそこからもうだいぶ進化してますね。まあ自分の顔を知るのが一番ですけど、その奥二重の幅が変わるか、奥二重やったことないからわからんけど、私昔ね、片方だけ二重で片方一重やったんですよね。それがでも、経年変化というか、まあ老化で二重になったんですよね。結構いるよね。男性の方でも若い時一重の人やったけど、だんだん年取って多分皮が、こうなんか、こう、たゆむんかな、なんかでね。二重にね、あ、中折れしも、え、モリマンも、あ、そう、ちっちゃい時、ちっちゃいってか若い時一重やった、で二重になった、え、それ突然気づく、おお二重ってなんの、え、なんかさ、片方ずつなっていくの、両方ブンってなる。もともと片方が一重で片方二重やったのが、気がついたらもう両方二重になった、ラッキーって感じよね、それ。いや、だからもしかしたら、まあ、ゆずのワールさん、24歳って書いてるけど、奥二重が、まあでもすごい幅広平行二重になることはもしかしたらないかもしれないけど、まあ今ね、これあんま進めるのどうかなと思うけど、マジで簡単に安く二重の整形ができるんですよね。私、整形のオタクっていうか、比較、ビフォーアフター見たりするの好きやから、正直アイプチってね、このまぶたの皮膚ってめちゃくちゃ薄いのよ。ここにあんなきつい糊を毎日塗って、で、剥がしてっていう負担をかける方が私皮膚が伸びてね、今後老後辛いことになるんじゃないかと思うと、一回ちょっと塗った方がいいと私は思うの。まあ、だ自分がやってないからめっちゃいいよって勧められへんねんけども、二重に関してはね。だから維持したくって皮膚を守りたいんやったら、全然私二重の整形はもう整形に入らへんと思うぐらい、もうプチ、もうアンチエイジング、エイジじゃないけど、うん、ほんと身だしなみと一緒、歯磨くんと一緒みたいな気持ちでいると思うんで、私はそれもいいと思いますよ。うん、最近うまいところもたくさんあるしね、うまい先生もたくさんいらっしゃるから。あー、でもなんか全員この世のなんかファーストサマーウイカに似てるねって言われたことある女性を全員集めて私がメイクしてみたいな。で、全員をちょっと私の顔にするっていうのをやってみたい。多分私がメイクしたらね、大体にいるから。うん、モノマネメイクさんとか、モノマネの人とかにもね、メイクしてみたいなって思ったりします。いいですよね。だから、私はローリーさん、ローリー寺西さんのメイクを参考にしてるんで、誰にやってもその顔になるっていうのを目標にね、頑張ってるんですけれどもね。ラジオネーム、同じ釜の釜飯さん。僕は人の名前を見るとなんとなく色が見えます。初めてファーストサマーウイカという名前を見たとき、黄緑色に見えたのを覚えています。ですが、オールナイトニッポンのマイク前写真の印象が強すぎて、今は赤やオレンジにしか見えなくなってしまっています。おー、なるほどね。そうね。確かに黄緑色もね、あるのよ。そうなの。だから私、アーティストの方の配色、黄緑色と、ビビッドなショッキングピンクみたいな。結構ね、黄緑とね、ピンクの組み合わせは、私の中でアーティストの方はそっちの色をね、押してる、黄緑。だからエヴァのカラーリングに近いというか。あるよね、そういうのね。でもさっきなんかツイッター見てたら、名前には色がないっていう人もいたりとか、まあ同じ共感覚でもいろんな人がいるし、別にどれがすごいとか。ただね、共感覚を持ってる人、その画家の才能を持ってることが多いらしくって、その人たちはやっぱり絵が高く売れたりしてるみたいやから、絵が描ける技術があれば、それが商売になるかもしれないけど、私は何もないんでね、一文にも一銭にもなりません。この感覚。残念です。悲しい。ラジオネーム、マザーオブウルトラさん。あ、共感覚の話ですが、カラオケの機械のこの曲を中断しますかのボタンが、はいが青、いいえが赤なのがトラップとしか思えません。カラオケのあるバーに行った時、押し間違えて人が歌っている曲を中断してしまったことがあります。普通、はいが赤で、いいえが青じゃないですか。そうね、丸×の発想でいくと大体丸が赤で×がね、青ですよね。さっきツイッターでもあったんですけど、 ツイッターかな、ミクチャかな、どっちかで、ビリヤード。ビリヤードの球の色と数字の色が合わんって言ってる人があって、それはすごくわかるな。気持ち悪いな、あれもね。なんであの色になったんやろうなって思うよね。わかるわ。そういうのあるよね。世の中のそういう違和感みたいなのね、探していきたいよね。面白いよね。テーマメールですね。試した話。コシアンジャンキーさん。近所にフィットネスクラブがオープンした時に、母が急にヒップホップダンスの体験クラスに参加してみたいから付き合ってと言い出しました。不安しかないまま試しにレッスンに参加すると、先生が優しく、難しいところやわからないところは足踏みでいいですよと言ってくれました。体験レッスンの40分間、母はまっすぐ前を見ながら足踏みだけを続けました。鏡張りのレッスンルームに映る母の姿が不憫で泣けました。いや、不憫じゃないよ。その足踏みですら、ヒップホップの、もう、初歩中の初歩ですから。本当に初めての歩みですから、文字通り。いいんですよ。それが、延長でボックスになっていって、とかってなるから、足踏みを40分間するのも多分、母にとっては初めてのことだったんじゃありません？いや、確かに面白いよ。母が頑張、親が頑張る姿ってなんかおもろいし、なんか、やめてくれっていう気持ちになるよね、子供は。でも一緒に行ってあげて優しいね。うん。ヒップホップダンスが、ズンバとかやってる両親とか見るとさ、なんか、いいのよ、ズンバ自体は面白いけど、なんか、親がやってんのなんだかな、みたいな、あるよね。いや、いいね。ヒップホップのレッスンとか行ってみたいな、家族で。めっちゃおもろいやろな。まあ、コーナー行きましょうか。では、コーナーに参りたいと思います。お待たせいたしました。こちらのコーナーに参りましょう。オールナイトニッポンをはじめとするラジオ番組や音声コンテンツ、イベント制作を手掛ける株式会社ミックスゾーンが社運をかけて開催中の一大プロジェクト、第1回ディレクタートライアウト。時を同じくして、このファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロでも一つのプロジェクトが動き始めた。それが、第1回ステッカートライアウト。ありがとうございます。先週からお送りしているこのコーナーです。番組のオリジナルステッカーのデザイン案をリスナーの皆さんから募集しておりまして、来週の11月29日で放送で私がですね、すべての案の中から採用させていただくデザインを決定しようというこのステッカートライアウトなんですけれども、先週も一週目にして非常にハイレベルなステッカーが届いていたんですけれども、今週もね楽しみです。ちょっと時間限りがあるので、まあ、選別はしていっているんですけれども、ご紹介していきたいと思います。ラジオとかですね、スマホで聞いてくださっている方、ミクチャ以外で聞いていらっしゃる方のためにですね、今ツイッターで同時にデザインをアップしていきますので、ツイッターの、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロのアカウントをご覧になりながら聞いていただけると、より臨場感が増すのではと思います。では早速紹介していきたいと思います。ラジオネームしめさばさんです。ファーストサマーウイカオールナイトニッポンゼロの文字をウイカさんのお顔に入れ込み、テンガカラーにさせていただきました。ということでこちらです。ドゥドゥン。うわー、すごーい。これはすごい。はー、面白い。解説をしますとですね、私の顔が、顔と、まあオールナイトニッポンゼロ、ファーストサマーウイカっていうのが、まあ線で書かれているんですけれども、それの文字で私の顔を構成しているんですよね。髪の部分とかにファーストサマーって書いてるんですけど、口がうーで、耳がイーとカーでできてるみたいな。で、下にオールナイトニッポンゼロって書かれてて、すごくシンプルで、ちょっとこう、レトロな感じもしつつ、でも何の番組のステッカーかっていうのがすぐ分かって。これいいですね。可愛い。色もいろいろ変えれますし。天がカラーにしてみましたっていう風にね、言ってあるんですけど、いろんな色のパターンでも送ってくれています。これ可愛いですね。すごいですね。アイデア。すごくないですかこれね。うん。いやー、なんかみんなプロなんかな。すごいですね。先週もすごかったけど。いや、続いていきましょう。ラジオネーム、朝水さん。前回の放送で私の書いたデザイン案を紹介していただいて、とっても嬉しかったです。お名前の区切り部分を修正しました。そうなんですよ。朝水さん先週も送ってくれました。ついでに、その他の気になったところももろもろ修正したバージョンをお送りします。そうなんです。先週ね、私がね、もう失礼ながらですね、ちょっと修正の部分、ファーストサマーの ファーストと様を分けるなとか、そういうことで細かいことを言ってしまったんですけれども、早速修正したデザイン案をね、届けてくれました。仕事が早い！すごい！時間の都合でね、紹介できないんですけれども、他の方も何名か、その、ここ切らんといてとかって言ったところを修正して送ってきてくださっています。もうすごいですね。めちゃめちゃ仕事できる人っちゃいます、きっと。普段他の日常の仕事とかも。すごいですね。ありがとうございます。また続きがある。前回の放送で紹介してもらったのが嬉しくて、彼氏に自慢したら、3週にわたってやるの？じゃあもう一つ作れるなと言われて腹が立ったので、もう一枚書きました。どうぞお納めください。これからも応援しています。ということで、朝水さん、なんと前回の修正案と共にですね、新作も送ってくれました。こちらですね。じゃねん。前回の修正案は、ファーサ様ウイカっていうね、名前のところを修正してくださって、あと多分細かく手直しも加えていただいてるんですけど、新しいバージョンおしゃれこれ。なんか、バーとかで、ポスターで飾ってありそうな、ちょっとセクシーな、私のね、アーシャというか、オールナイトニッポンゼロのアーシャをうまくイラストに落とし込んでいただいてます。うわ、これもおしゃれですね。ほんまになんかこのまま広告になりそうな。うわーすごいな。タッチがまた違ってね、幅を、朝水さんの幅を感じますね。いや、すごいな。すごいな。おもろ。いやー、ちょっと、どうしよう。決めれんのかな。心配になってきました。ラジオネーム、パンパンパンダさん。いつも楽しく拝聴しています。ラジオを聞いてから、ウイカ姉さんのファンになりました。ありがとうね。お胸を持っておきました。こちらです。ででん。わーすごい。ちょっとこれは漫画のタッチと言いますかね。イラストの感じは本当に漫画の一コマのような感じなんですけれども、ドテって書いて、あ、大きく書いてやって、私がビキニ姿で決めポーズを決めてて、うわ、うまいな、似てるな。ファーストサマーウイカの。これ、ファーストサマーウイカをね、縦で書いてくるっていうのもね、珍しいですよ。難しいですもん、縦書きにした時に。いや、すごい、構図も綺麗し、なんか南国っぽいし。いや、いいな、これも。すごー。うまー。みんなうまー。レタリングもうまー。はい。じゃ次行きましょう。ラジオネーム、ラジオネーム、父親の前歯一本しかないさん。広告のデザイナーをしているものです。スタッフさんがパソコンに貼りたくなるくらい、とにかくウイカさんをセクシーでかっこよく変えてみました。いや、嬉しいですね。プロの広告のデザイナーさんから送っていただきました。こちらです。トゥルン。わー。エロー、すごーこれ。すごいですね。この、父親の前歯一本しかないさんも二パターン送ってくれてますね。あれかな？私が名前区切らんといてって言ったからもう一個バージョン作ってくれたんかもしれないですね。色味いいね。赤と緑。私の好きな色を使ってくれてます。いや、マジで、なんかこれいいですね。ちょっとアメコミっぽいっていうか、タッチが。すごいな。やっぱプロの仕事ですね。カラーバージョンとモノクロバージョンで送ってくれていますね。続いていきましょう。ラジオネーム、左利きのペテンさん。ベティちゃん風の可愛くてセクシーなウイカさんを描きました。イラストのドレスは第1回目の放送で着ていた衣装を参考にしています。番組タイトルと放送日時、そしてドテリスナーであることをちゃんとアピールできるようなステッカーを目指しました。ということで、こちらですね。左利きのペテンさんのイラスト、こちら、ドン。わっ、ベティちゃんや。すごい。このね、私が、第1回で、キャバ嬢の格好してきたんですけど、その時のドレス、すごく靴までそっくりやわ。ドレスはもちろんのこと、髪型と、うわ、すごい。あと、これね、エブリマンデイ、27時、29時、で、オールナイト日本ゼロ、ファーストサマーウイカって書いてるんですけど、ちょうどその、DOTE のところを、色変えてあって土手になるように、すごくない？脳トレやんこれ。松丸くんが考えるやつやんこれ。すごいですね。29時じゃない、28時半です。おーっと、左利きのペテン、でもいけるいける。29時30分にしても後ろのゼロ残ってるから、それをね、土手の王に、いけますいけます。さすがよく気づいたね。誰が気づいたの？お、G スポ、さすが。目ざといね。さすがですね。唯一のね、外の女子ですからね。細かいところまで気づく。さすが、ありがとうございます。あ、もう一個いきますか？ラジオネーム、ガグビーさん。 イカの長い触手でゼロを表しています。顔はウイカさんっぽい感じに描きました。イカの触手どういうことでしょうか。あ、先に絵を見てから本文。あ、もういいですか。はい、じゃあ、どうぞ。うわー悪くないね。好きだよ、このタッチ。え、これは小学2年生の方がですかね。違いました。23歳の会社員の方でした。ガグビー。ガグビーのセンス好きだな。顔でもね、似てんねん。イカの本体に ANN って書いて、そのイカが手でゼローってやってんねんけど、似てんねんな、顔が。うまいな。これ好きやな。これも好きやね。でも分からんわ、番組が。うわー、悩むし、これ悩むなぁ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちゃんと足に10本あります。ちゃんとしてる、そこも。次行きましょう。ラジオネーム、これは宮古 UFO さんですね。パソコンに貼ると浮いてしまうようなデザインを考えました。あ、なるほど。馴染まない。逆に馴染まないというね。こちらです。うん、うわ、おしゃれー。めっちゃおしゃれや、これ。いわゆる繁華街の雑居ビルの看板、スナックとかね、ラウンジとかそういうのが入ってる看板を、まあ、4つ、5つぐらい並んでるじゃないですか。雑居ビルの看板って。それを全部ね、ファースト様ウイカとか、土手とか、そういう風にやってくれてるんですかね。土手チン土手があるみたいな。これおしゃれやね。これ1枚ずつ貼ってもいいし、並べて貼ってもいいし、一番下？あ、そう、一番下はサボラケや。うわ。一番下はサボラケなってる。え？これ、上は？上のやつ何これ？
日本
JOLF？ 日本、あ、J かこれ。すごいね。芸が細かい。サボラケステッカーいいな。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。いやー、ね、ステッカーありがとうございます。今回もボリューム盛りだくさんで、もういや困ったね。まあでも何個か作りたいよね。こんだけやったら、うん。で、ね、ちょっと説明がいつもね流れちゃうんですけど、一応その権利的なこととかはフリーで、ぜひOK な方のみということはお伝えしてるんですけど、でもなんかね、書かれててん、ただで、みたいな、やりがい搾取だ、みたいな言われてんやんか。いや、そんなつもりじゃなくって、なんか後で揉めたりせんように、一応その権利とかを本当に使っていいですよって言ってくれる方の許可を得て、まあ作りたいということなんでっていう風にご説明したつもりだったんですけど、なんか悪く取られちゃったんで。でも、もし、決まったら、そのステッカーできたら、私それにサイン入れて、お送りしたいなと思うし、なんかちょっと可能やったら、ちょっとしたお礼、とかは、やれたらいいなって個人的には思ってます。その完全にタダで、くれよって言ってるわけじゃなくて、皆さんのその気持ちにね、書いてくれた皆さんには、うん、なんか、ちょっとお礼をできたらいいなと思ってますけど、まあそれが何か、もう脱ぎたてのパンツかもしれないし、何かはわからないんですけれども、はい。何かしらの形でお返しできたらいいなと思ってます。なのでね、ぜひ送っていただけたらと思います。メールを読みますね。ラジオネーム、欲しいものは欲しいもさん。ガグビーさんのそこら辺から持ってきたルーズリーフにイカを描いてる感じ、めちゃめちゃ好きです。わかるわー。わかる。でもみんながなんか描いてさ、それこそさ、やったらあかんけどトイレの落書きみたいなさ、いろんなところにさ、このマークをか街中に描くみたいな。で、何やったっけ、落書きですごい人。バンクシー。バンクシーがつい、書いて、なんだこのマークは、ざわざわ、みたいな。ぐらい誰でも書けるやつ。めちゃめちゃかっこいい。そこの、あのアイデアもすごいね。うん。いや、毎回鉛筆シリーズ1個入ってくるね。この間のテンガもすごいけど。うん。ラジオネーム、おしゃけは二十歳になってからさん。ステッカーの案ですが、一つに決めなくてもいいんじゃないでしょうか。というのも、リスナーさんの作ったステッカーのデザインは完成度がものすごく高く、一つに絞るのは少しもったいないなと思いました。だよね。また複数のデザインを採用し、ステッカーに種類を増やすことで、一つ手に入れたリスナーもコンプリートできるように頑張ろうとメールを送り続けるため、番組全体のメールがより盛り上がるのではないかと思います。ぜひご検討ください。おしゃけは二十歳になってからまだ十代なのに、すごいな。真っ当なことを言っている。おっしゃる通りでございます。確かにね。ただ、そうね。 確かに私も一つじゃもったいないなと思うから何個か作りたいけど、そんな何種類も全部作りたいって言っても多分ね予算が下りないね、それはね。だからまあ多少は絞らなきゃいけないけど、確かにパターンでね、コンプリートを目指してくださいっていうのはある種ね、はがき職人の腕が鳴るというか、やりがいがそこは出てくるのかなって思いますね。嬉しい。いいアイデアありがとうございます。ラジオネーム、ムチな豚キムチさん。あ、共感覚の話ね。共感覚の話ですが、僕はボーリング場の貸し出しボールのポンド数と色が合ってなさすぎて気持ち悪く感じることが多いです。かーわかるよー。うん。でもあれって共通なん、あれ。全部。共通なんかな。どこのボーリング場とか、あれメーカーによって色ちゃうんちゃうかなーって思ったりするんだけど、だから合ってるやつもたまにいないか。あとボーリングの球ってなんかそんなに、なんかマーブルじゃない、あれ。混ざってない色。そんなことないっけ、なんかメタリックになってたりとか、ギラギラやったりとかね。まあ確かにな、そうやんな。なんか数字と色がセットになってるやつでバチンってくることってあんまりないよね。なんなんやろうな、これって。不思議やんね。こちらもラジオネーム、マオさん。共感覚なんですが、ラランドのサーヤさんは数字が男女などに見えるそうです。135は陽キャだなとも感じるそうです。へえ。確かになんかサーヤさんが共感覚の話してるのをなんとなく小耳に挟んだことあるな。なんか奇数が女で偶数が男みたいなことなんかな。そういうことだったりすんのかな。とかね。6は女か。とかね。あー、なるほどね。あんまその感覚はないかも、私は。私それ分からへんわ。へえ、陽キャ。へへへ、面白いね。いいね、そういうの。多分、それも共感覚の一つやね、確かに。オモクシーさんから、ウイカさんのメイク相談室はこちらでいいですか？よくはないんですけど、まあ、なんでしょうか。リップの似合う色が分からず、お店の販売員の方のアドバイスを受けたりして、薄めの色を購入しますが、なんとなくつける自信がなくて、マスク生活なのをいいことに保湿リップを塗って終わっています。リップの色は好きな色と似合う色が違う場合、どうしていますか？これは大いにありますよね。肌の色とか、唇の元々の色とかもね、ありますから、私も好きな色と、塗りたい色がね、似合わないです、私も。まあ、これは筋がないですけど、まあ、でも服で調整することでね、だいぶ軽減されたりしますけど、その似合わない感っていうのは。あと、眉毛とのバランスとかね、他とのバランスもそうですけど、私は店員さんに勧められる色を絶対に買いません。天の弱なんで。なんか勧められた瞬間に、この人の範疇っていうか、この人の予想の範囲内で、なんか、まとまってる自分が嫌やわって思ってしまって、反発したくなって、勧められたものと違うものを買います。そして後悔することも多々あります。あ、やっぱ言われた通りにしといたらよかったとか。それはね、口紅だけじゃなくて服もそう。お客さんこちらがすごく合うと思うんですよねって言われたら、あーそうですか、あ、じゃあ違う方くださいみたいなこと。すごい嫌な感じやけど、そんな言い方せえへんよ。そんな言い方せえへんけれども、なんかね、その人の予想をしないところから私は手をつけたいなって思ってしまうので、気にしなくていいんじゃないですか。自分、似合う似合わない置いといて一旦つけてみて、その口紅が似合うようにするにはどうすればいいかっていう逆方向、逆走して考えてみるっていうのも大事ですよ。最初から似合うんじゃなくて、それを基準に考えていくっていうのも一つの手だと思います。ラジオネーム。お、左利きのペゼン。放送時間を間違えてしまい大変失礼いたしました。早速修正しました。こちらでお願いいたします。ドドンって、もう、すごくない？早仕事。ごめん、パソコンを立ち上げさせて。もしかして仕事中やったんかな？いやー、すいません、ペテン、左利きのペテンさん。なるほど、ちょっとこれは、ちゃんと土手になってますよ。はい、いやー、すごいね。なんでなん？すごくない？この時間にこの作業をパパってやって。え？日常の生活もやって仕事して。エリート。すごい人が聞いているのでは？ドテリスナー、実はすごい人ばっかり聞いているのでは？いや、ちょっと自信になりました、私。すごいわ。 だらけた、誰も送ってこないとか、誰も修正せえへんっていう、その不真面目さんが折れへんのがマジですごいね。ちょっと私も見習いますわ。ちょっと反省します。はい。テーマメールですね。今日は試したこと、試した話。ラジオネーム、ゲリラコンブさん。僕は母親のことをママと呼んでいます。中学の頃、それが恥ずかしくて、試しにお母さんと呼んでみました。すると母親は、お母さんって呼ばないで、ママって呼んでと言われました。それ以降一周回って今は名前にちゃん付けで落ち着いています。かわいい。たまにいるよね、名前で呼んでる人。お母さんのあれ憧れありますね。なんかでもどっちかというと男の、まあ、息子がお母さんをなんか、ひろみちゃんみたいな感じで、名前で呼んでるのがグッときますね。で、女の子はママって言ってる方が好きかな。なんか、いいよね。なんかその関係性が。お袋っていうのもいいんだけどね。お袋って、言うのも、直接本人に対してお袋っていうのも好きよ。私はまあ、おかんとおとんですけど、ママって呼んで、かわいいな、お母さん。それ友達親子みたいな、いいよね、憧れるわ。親と手つなげます？もう大人だったら無理やんね。まあ男子、男の子は無理かもしれないけど、私女の子同士っていうか娘と母親で手つないでる人ほんまにすごいなって。もう腕組んだりとか結構いるでしょ、ママとデートみたいな。歳関係なくね、めちゃめちゃ尊敬する。あれでけえ、怖くて、母親が怖いって意味じゃなくて、なんかうえってなる。もう、親父も無理やし。いや、なんか、兄弟。もう、ちっちゃい時はいけたけど、なんか、家族で手繋いだりとかすんの、こっぱずかしいな。こっぱずかしさの、骨頂にある怖さ。無理やな。なんか、ちょっと尊敬するし、どこか憧れもあるかもしれないけど、ハグとかもできない。皮膚のコミュニケーション、接触のコミュニケーションがあんまりできないね。あんま触らないね。だからなんかこれ名前で呼ぶのも羨ましいです。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。試し書きといえば、僕は神社の絵馬を書くところの試し書きを見るのが大好きです。あ、そんなんあるんや。知らんわ。試し書きできるとこあるんですね。まあ、一発勝負やもんね、あれって。運命や好きや君や願うというお願い事の残りがみたいな文字がたくさん書いてあり、やっぱり時代が進んだ今でも縁は神頼みなんだなぁと強く感じます。その中に一つタピオカとだけ書かれた試し書きがあったんですが、これを書いた人は一体何をお願いしたのかが気になります。別にそれお願いしたいことを書いてたかどうかはわからないですけどね。タピオカもう飲んでたんちゃうの、お参りの時にね。運命。いや、でも絵は緊張するよね。あと、なんかこう、シャーペンとかでさ、丸く囲ってから書きたくない？文字の配置、割合をしくってさ、おぉ、入れへんやんとか、でかく書きすぎたとか、ちっちゃく書きすぎた、スペース余ったみたいなのも、なんか、円がもっと目いっぱい使いたかったとかもね、あるよね、ああいうの。ラジオネーム、ゴリ顔の一般人さん。僕が学生の頃好きだった子に、タイプではない男子に告白されたんだけど、と相談されていました。相談されました。かっこつけて、嫌いじゃないなら、試しに付き合ってみれば、と言ったら、その男子と付き合い出して5年後結婚してしまいました。その子が結婚するとき、あの時試しに付き合ってみればと言わなければ結婚しなかったと言われ、複雑な気持ちになったことがあります。何これ、嫌な種明かし。これ、うわー、タイプではない男子に告白されたっていう、タイプじゃない男子に告白されたんだけどっていうのって、半分、なんかこう、言ってほしいのを、ターンをさ、ラリー的にはこう、投げてるわけよ。あんたはそれ聞いてどう思うっていうラリー、こう、投げたわけよね、バトンを。パッてパスしたのに対して、付き合ってみればっていうのが来ちゃったから、あ、 こいつ私に興味ないんやと思って、まあ、スウェーデンじゃないですけれども、もう言ってきた安牌のところで手を打った。で、付き合ってみたら意外と気があったし、好きになってしまった。いいんちゃうってなって、収まって、さやおに収まって結婚したっていうね。まあ、そういう定めかもしれないけれども、あの時、ああしていればっていうパターンのね、一番嫌なやつ。素直が一番やな、これは。ほんまに、素直が一番ですね。いやー、嫌だー。これは嫌でした。嫌でしたね。わかります。これは。戻りたいね。過去に戻れるならっていう瞬間、いくつかありますけど、これは結構でかい日ですね。わかりますよ。はい。じゃあ、コーナー行きましょうか。このコーナーに参りましょう。めいめい、ウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーです。ちょっと久しぶりな感じがしますね。早速やっていきましょう。ラジオネーム、あげだしさん。三浦あさみアナウンサーに命名。ノットエンジョイフェスティバル。人見知りを克服するため、旅行でドイツのビール祭りへ行き、ドイツ人と肩を組んでビールを飲もうとしたが、勇気が出ず、2時間会場をうろうろしただけで帰ってしまったから。あれこれ、この前のオールナイトで喋ってました？喋ってましたね。言ってましたよね。いやー、これね、なんか、人見知りのイメージなくないですか？ミトちゃんって。ね、すごく誰とでも分け隔てなく、オープンマインドに話せそうな印象ありますけど、やっぱり、アナウンサーさんってやっぱすごいのよ。バイタリティもそうだし、向上心、そして、まあもう、まあインテリなのはもちろんですけど、もう体力ガッツがあるよね。やっぱ人見知りも克服しようっていうのね。いや、すごいよね。三浦さんは本当に尊敬するアナウンサーさんの一人ですよね。みんなそうやと思いますけど。次続いていきましょう。ラジオネーム、ラーユさん。木村昴さんに命名。フルレバーランチボックス。MC を務めるラジオで秋の味覚が話題になった際、あまりサンマの肝が好きではないスバルさんが、食べ物が本当に美味しいかどうかは弁当箱にそれだけ詰められたことを想像すればわかる、肝パンパンの弁当は嫌だろとあまりにもガキ大将な暴論を振りかざしたからちなみに共演者から、じゃあ何を敷き詰めたいんですかと聞かれた際、唐揚げと答えていらっしゃいました。先日ウイカさんが話されていた楽屋でのお話を思い出し笑ってしまいました。そう、この間ね、土手の週2021に来てくれた時に、リハーサル終わってから収録に行かれて中抜けして、でまた帰ってこられた時に、エレベーターがチーンって開いた時にちょうど入れ違いでスバルさん来はったんですけど、その時に目の前のある球場の出店の唐揚げ、ニンニクたっぷりのやつを頬張りながら、お疲れ様です、いってらっしゃいみたいな感じで入ってきたから、すんま、ガキ大将まんまや、ワンパクと思ってたんやけど、唐揚げすっきゃねんね。すっきゃなんや。確かにでもこの理論は合ってると思いますよ。最近私、ピータンが食べれるようになって、ピータンで合ってる？黒い腐った卵。ピータンで合ってる？ああ、一瞬初めて口にしたから、ピータンって言葉を改めて合ってるか分かんなかった。で、やっぱりピーターさんが顔頭の中にやっぱいたよね。合ってるっていう。ピータンね。ピータンやっと食べれるようになって、あ、好きかもって思ったけど、この敷き詰め理論で言うと無理やわ。ピータンだけでは無理。ただ、鶏のレバーね。レバー刺しとかのレバーは弁当箱いっぱいに入ってても OK。うん、これ基準結構でかいね。意外とロジカルな人やね、スバ兄さん。すごいね。パッション系やと思ってたら、いや、面白い理論ですな。ラジオネーム、ハンモック映画さん。菊池風磨さんに命名。タイムストッパー風磨。なんか何アニメみたい、漫画みたい。タイムストッパー風磨。ラジオで透明人間系よりも時間止める系の方が好きだと公言していたから何のラジオ？え？大丈夫なこんな話して。まあ何がとは言ってないから、こう、暗喩的に言ってるんだと思いますけどね。え、これは、あれですかね。VTR の方ですかね。漫画でもいろいろあるんですけど、 時間止める系のやつって違う面白さがあるもんね。その忍耐みたいなっていうか、うん、女優魂みたいなのを見せられてる時ありますからね。まあそれは確かに面白いですよね。うん、透明人間は結構芝居力求められるしね。うん。はい、じゃあ、続いていきましょう。ラジオネーム、ミクロミッツァさん。辻のぞみさんに命名。ゴールドフィッシュファイヤー。近所のお祭りに行って金魚すくいをしただけで、どうせ育てられない。すくうのはいいけど、持って帰るなと炎上したから。もう井戸水さん。井戸水さん、持って帰る。もう、作ったのが最後ってやつ。この間ね、セブンルールに出てらっしゃったんですよ。辻のぞみさん。見ました？みんな。めちゃくちゃ良かったよ。私、セブンルール好きで結構見てるんですけど、ちゃんとあの、いちごに練乳の、いちご狩りの練乳の件も、ばっちりいじられてた。いじられてたっていうか、紹介されてて。でもね、辻さんやっぱすごい。ポジティブさっていうか、全部知ってるよ。多分、こんなこと言われてるの、全部知ってる。それを乗り越えて、だからもう、戦闘態勢というか、さあ次はどうしますかっていうのを、もう、一個二個上のところから見てる。本当に、多分あれでファン増えたと思いますよ。もちろんあれはね、TV ショーだから真実だけじゃないと思いますけど、でもやっぱ精神みたいなものが垣間見えましたよ。すごいですね。本当にかっこよかった。さらに好きになりました。ラジオネーム、おとといの二日後さん。グレイのテルさんに命名。ミステリー・オブ・キノコライス。久しぶりですね、テルさん。先週の土曜日、え？最近の話だ。先週の土曜日、ご自身のインスタグラムにて、炊飯器に入ったキノコ入りのご飯の写真を載せ、え？作ったの全く覚えてません。先ほどジャーを見たらありました。俺が作ったのか？と謎すぎる投稿していたから俺じゃないんじゃないですか？ご家族の方じゃないんですかね？きっとキノコ入りのご飯は白米にキノコボーンじゃなくて、きっと炊き込みご飯みたいなことですかね。炊き込みご飯ってめちゃくちゃめんどくさいし、作ろうと思うときに、よし今日は炊き込みご飯作ろうって思わないと作らないような一品なんですよ。ついでの流れで作ろうみたいなものじゃないんです、私とか料理好きじゃなければね。うん、そんな記憶を失うような料理ではないのよ。あれご飯炊いたっけとか、そういうお風呂沸かしたっけみたいな、そういうことじゃないのよ。手間がかかるの。ミステリーすごいね。ちょっと後で見に行こう。どういう状態なんか。いや、テルさんの新作が届きました。嬉しいですね。ありがとうございました。今週は以上でございます。いや、いいね。久しぶりのウイカネーム。皆さん乗ってますね、筆が。はい。まだまだお待ちしております。というわけで、ここで一曲お送りします。今日の最後の一曲です。戸川純で、好き好き大好き。この時間は、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。さっきのグレイのテルさんのウイカネームね、ミステリーオブキノコライスね。先週って言ったんですけど、メール来てたのが先週だったんで、だから先々週。10月17日に送ってくれたメールを今回ちょっと紹介したんですけど、いや、でね、気になって今インスタ見に行ったんですよ、テルさんのインスタで。作ったの全く覚えてません、先ほどジャオを見たらありました、ハッシュタグ俺が作ったのかってなってるんですけど、一昨日の2日後もさ、キノコライスってやってさ、キノコ入りご飯ってさ説明してくれてんけど、これ松茸やで、松茸ご飯。普通のしめじとかで想像してたやろ、椎茸とか。これ、まったけやで。まったけご飯をキノコライスっていうのもやっぱちょっと、なんていうの私にはできない。松茸はちょっとキノコなんやけどね、キノコ呼ばわりできないっていうか、そして松茸ご飯なんていう、日常的にもうほんとごちそう、家でなんか作りません。そんなものを作ったかどうか覚えてないっていうのがまた恐怖なのよ。ミステリーよ。いや恐ろしいね。だからこっそり作ってたんじゃないの、松茸ご飯だよって言ってご家族がね。そうだってほしいね。いや、もうコメント見てたけど美味しそうですねって美味しそうですねにっこり、 テルさん大丈夫ですかっていう。そらそうよ。ファンでも心配する。同じ気持ちです。同じ気持ちです。いや、面白いね。あ、お詫びして訂正しますけれども。はい、ありがとうございます。
日本放送、ポッドキャストステーション。
ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。メール読みましょうか。はい、ラジオネーム、ポテチ食べたいあと思ってたいさん。ウイカさんは地下鉄の丸の内線の M の色や銀座線の G の黄色などはしっくりきていますか？それがですね、丸の内線の M、まあ、M っていうか丸線の自体の色カラーみたいなのありますよね。一番しっくりきてるのは半蔵門線の紫。これは100点と思ってる。うん。てか皇居とかの色が紫です。あの、薄い紫ね。うん、どっちかっていうと。半蔵門線は完璧。銀座線とかはちょっといろいろ、もうちょっと吟味したいところはありますね。うん。ラジオネーム、ホール2年生さん。リスナーさんからおしゃれなステッカーが集まり、企画が盛り上がっていますが、本家のディレクタートライアウトはどうなっているんでしょうか？ロゴがあれだったんで心配です。番組ステッカーが決まったら、今度はディレクタートライアウトのロゴトライアウトをやってほしいです。ややこしいな。違うね。あの、ディレクタートライアウトのロゴは、もうあれを超えれないのよ。あれが一番かっこいいから。やっぱ一周回っちゃうとね、勝てない。ねえ、あれ一番かっこいいね。ステッカートライアウトもなんだったらあれかなり強いからね。ただあれ番組のロゴじゃないから、あれは貼らないですけど。あれ欲しいよな。結構。なんか仮面ライダーみたいやもんな。わからへんけど。かっこいいよ、あれ。ラジオネーム、アマンチューさん。ウイカさん、最後に教えてください。小栗旬さんは何色でしたか？小栗さんはですね、青です。はい。小栗さんは青でした。はい。なぜか。あって変わりましたけど、青色ですね。上柳さんですか？上柳さんはね、難しいね。緑色なんですけど、黄色っぽい、あれですね。田んぼの、秋口の田んぼの終わりかけの緑と黄色のちょうど間ぐらいの色ですね。はい。あ、もう、上柳さんの紹介の時間でした。ほんまやね。4時30分から上柳正彦さんの朝ぼらけをお送りします。そしてステッカートライアウトは来週月曜日が締め切りですので皆さんお待ちしております。ここまでのお相手は、ファーストサマーウイカでした。バイバーイ。